はい、こんばんは。
こんばんは。
久しぶりっすね。
そうですね。
しかも2人は余計久しぶりっすね。
確かに最近、
うん、
ゲストを
2回連続、
はい、
そうですね。ちょっとあのゲストだいぶ久しぶりですけど、はい、2回前のゲストの方は非常に反響がありましたね。
そうですね、はい、
もうマジクレイジーなね。
本当ですね。
何回聞いてももうちょっともう電車でニヤニヤしちゃうっていう自分たちで聞いても、そうです
ね、羽生くん以来の、
そうですね、あれはもう相当いい回でしたね。
そうですね、
はい、まあ、また来てもらうって話をしてるんで。
そうですね、
はい、楽しみですね、はい、はい、また次の意識高い話をしましょう。はい、でちょっと間が空いてる間に、
はい、
あれですよね、4月の中頃に、2人で、グローバルスクラムギャザリングサンディエゴに行ってきました。
来ました。
はい。ちょっと、ね、まあ、あれですよね。こう、組織内でスクラムとかいろいろ頑張ってきてよかったですね。
そうですね。
行かせてもらえるという、そう、機会に恵まれました。
去年の XP 祭りの後の放送でしたっけ？なんか、海外のカンファレンス行きたいですね、みたいな。
そうだそうだ。
話をしていて。
うん。
いや、行けるもんなんですね。
ね、アジャイル、そうだ。XP 祭りでアジャイル2016のフィードバックをやって、それを聞いて、ああ、やっぱり来てえなって思って、
そうですね、
っていう半年後に夢が叶いましたね。
いや、夢が叶ったの久しぶりです。
人生捨てたもんじゃないか。
そうですね、久々に思いましたね。
そうだね、いいあれでしたね、いい旅でしたね。
そうですね、
はい、
はい、
で、まあ、せっかくなんでその辺の話をちょっとねしようと思うんで、日本からだとおそらく5人。
おそらくそうですよね。
僕ら入れて5人。
はい、
なので、まあ、この情報はそんなに、やっぱり日本にないと思うんで、
はい。
まあ、いくつかお話ししましょうかね。
はい。
で、今回はサンディエゴ、西海岸、サンディエゴで、はい、まあ、天気も良かったですよね。
そうですね。
ちょうど4月の中頃なんで、
はい、
涼しいというか、
そうですね。
暖かい陽気の。
ちょっとあれですよね、日差しは日本より強く感じ
て、そうですね、
で、
うん、その頃の日本より
何もしてないのに僕が鼻血を出す
っていう。そうだったよね。長期のフライトも経て、
まあそうです、
疲れもあり、ちょっと怖かったけど、あの時。
そうですね、
突然屋外で鼻血が時差ボケの証拠。
そうですね、
ね、もうでも本当あれでしたよね、すごい、ホテル、
うんうん、そうですね、
何ホテルだっけ、シェラトン
の、シェラトンですね、
の中で、ホテル泊まり、そこに泊まりながら1階のところ奥に行くと会場があるみたいな感じで、はい、大体何個部屋あったんですかね。
会場は
12ぐらい、
123
並列セッション、そんなないか、
3、そんなにはないんじゃないですか、7とか8とかだった気がしますけど
ぐらいですかね、
はい、
あ、そうかそうか、で大きめのがまあ3つぐらいあって、そうですね、あと小さいって言っても結構大きいですけどね、十分。
そうですね、100人ぐらい
は入るところでしたね。
はい、
全部の参加者何人って言ってましたっけ、ちょっと忘れちゃったな。
僕も忘れましたね。
うん。まあでもやっぱり多かったですよね。
そうですね。
まあ、で、徐々に増えてるみたいな話をしてましたよね。
いっぱいって感じですね。
うん。
本当に。
そうですよね。で、まあ、あれですね、ちょっと後で話しますけど、諸事情により、初日の前半、はい、ちょっと三浦氏は、は
い、まあそうですね、
参加ができておら、いら、おらず。
まあなかなか。
そうですね。うん。まあ、後でそこ
を話す
として、
ね、はい、
で、オープニングがあって、昨日とか最初あったんですけど、
はい、
やっぱオープニングで、もうアメリカ感をこう見せつけられまして、はい、すげえみんななんか、サメのコスプレとかして、みこしに乗って、爆音の音楽が鳴り響く中登場するっていう主催者の方々が、みんながスタンディングオベーションするみたいな洗礼を受けましたね。
もちろんやったんですか、スタンディングを。
もちろんね、それとなく空気を読んで立って拍手をするっていう馴染まない中したね。それはなかなかやっぱ、あ、こんなんなんだやっぱりってなりましたね。
やっぱりなんですね。
そう、一発目から。そうですね。で、キーノートが、ジェフ・サザーランドのキーノートで、
はい、いや、聞きたかったっすよ。
そうですよね、
うん、
まああれですね、なんというか、誤解を恐れず言うと、
はい、
参考にならないですね。まあ、なんでかっていうと、スライド公開 されてないんですよ、確か。
はい、
ね、スケールの話、スケールドアジャイルの話で、
はいはい、
だったんですけど、
はい、
タイトルが何だったかな。あ、ザ・シュハリ・オブ・スクラム・アット、あ、シュハリ・オブ・スクラム・アット・スケールですね。
あ、
スクラム・アット・スケールの、シュハリの話をしていて、
はいはいはい、
まあ、スクラム・アット・スケール、その、スクラム・インクが提唱しているスケールダジャレですけど、うん、そこで、まあ、こういうもんだよっていう感じで、わかりやすいのが、スクラム・オブ・スクラムズですね。
はいはいはい、
スクラムチーム複数集まって、うん、でスクラムをやるっていうね、スクラムオブスクラムズってあると思うんですけど、
はい、
それのこう究極形みたいな話をしててスクラムオブスクラムオブスクラムオブスクラムズっていうやべえ例125チームっていう話が出てきててどういうことだって話に結構なりました ね、 これは、
うん、今スクラムって私は何回言ったでしょうって問題
に、そうそう、本当にそんなレベルですねかメタスクラムも PO のメタスクラムもすげえ数になってるみたいな、もう幾何学模様みたいになってましたね、図がで、まあ一応その事例もありますみたいな感じ、事例込みでね、
はい、
3M とか、
うん、
あとグリッペンっていうところ、
うん、
あ違う、グリッペン飛行機の名前かな、 SAAB テクノロジーズっていう、うん、ところのがちらっと紹介されてました、まあ、ちょっとさすがにこの規模になると、
そうですね、
ならないし、ね、本当にこのメタスクラムのバックログとかどうなってんのっていう、
まあそうですよね、見てみたいってい
うのはすごいありましたね。まあ、そこまではちょっと具体的には出てこなかったですけど、
うん、これあれですよね、
うん、
何作ってんだろうと思いますよね、この人数で。
そうですね、だからサブシステムとかでこう分かれると思うんですけど、だから実質はここも端と端のスクラムチームは作ってるところが全然違うみたいな、
はいはいはいはい、
になるともちろん思うんです
けど、ね、そうですよね、
うん、この規模だと。
いやでもあれなのか、なんか本当に会社一丸となって一個のものを作ろうみたいになるとこういう方が、
うん、そうでしょうね、
いいですかね、
うん、3MHIS かな、なんでヘルスケアの、その医療系のシステムとか、
ね、うん、まあ、
規模とかやっぱでかいなと
思うんですよね。ああなるほど、
エンタープライズに近いというか、
確かにやること多そうですしね、
うん、そうそうそう、まあこれはちょっとさすがにここまでいくと参考にならなかったただ面白かったのが、そのスクラムチームの話をしたときに、
はい、
まあ、3から9人の開発チームですよねって話をして、
はい、
でもその中で理想は 4,5 人ですっていう話を結構明確にして、うんうんうん、ね、生みの親が、
はいはい、
あ、やっぱりそうなんだって思いました、まあ、
そうですよね、
これはやっぱやってるとすげえ体感値として
ありますね、
あれじゃないですか、 4,5 人超えると一気になんか難しくなる。
そうですね、
うん、これは結構明確に言ってたのは面白かったですね。
確かに、うん、9人とかになると半分ぐらいに分けたくなりますもんね
本当に分けたくなりますね、
はい、
9とかが11とかまでまあ許されるわけじゃないですか、
はい、
そんなの無理だろうっていうね。
そうですよね、
思いますね、うん、そこはなんか、まあでもそういうふうに分割する方がいいっていうのは、
うん、
こう明確に言っていたのはなんか流因が降りた感じがしました。
あなるほど、
うん、だよねってやっぱみんな思ってたと思うけど、
そうですね、
うん、感じになりました ね、 ですね、まあ、キーノートはそうですね、そんな感じでスケールの話してて、うん、まあ、他もいろいろとこう、セッション来ましたよね。
そうですね、
ですけどあれですよね、皆さんはモブ、
あ、そうですね、
プロの、
はい、
うん、話言ってましたよね。
そうですね、モブプロ、まあ、生みの親というか、
はいはいはい、
あのハンターの、
うんうん、なんとかウッディさん、
ウッディさ
ん
の話を聞いてきて、
はいはい、
正直モブプロ自体は行く前から情報も知っていたし、いろいろ
やってますもんね、
はい、
うん、
僕自身、僕のいるチームもやっているので、
うん、
そこまで何がいいのかみたいなこととか、
うんうん
あんまり疑うところもなく、
うん、
そうだよねみたいな感じではあったんですけど、
はいはい、
まあモブプロのセッション自体というよりは、
はいはい、
このセッションを聞いて翌日かな、
うんうん、
翌日か何かランチのタイミングで、
うん、
講演者の一人の、
うんうん、
ハイディさんっていう方と一緒にランチをする時になって、その時に
モブ
の、
うんうん、ね、
そうですね、うん、そのハイディさんがなんかうちのチームの人間がいいモブプログラミングのシステムを、システムというかツールを作ってるのよっていうような話をして教えてもらったんですけど、
うん、
それをちょっと使ってみて、
うんうん、
まあ、 結構良かったですね、
うん、モブスターってやつですね、 GitHub にあるリンク貼っときましょう。
そうですね、うん、これあの、まあ、ペアプログラミングとかやってる方は特に分かると思うんですけど、
うんうん、
結構慣れてないと本当に休憩するの忘れるんですよね。
ああ、タイマーのこの重要性が、
はい、
うん
うん、すごいなんか割と楽しくなっちゃって、
はいはいはい、
最初の2時間だけなんかものすごい勢いでやって、
うんうん、
残りは集中力なくてダラダラやってるみたい
な
のが結構あって
1ターンどれぐらいやってんですか
今。あのうちのチームは30分っていうか、うん、あのポモ道路ですね、はいはいはい、25分かな。だから
あ、それドライバーが25分1人ずつ。
そうですね。
あ、なるほどなるほど。そん僕もあんま知らないですけど、はい、そんなぐらいのもんなんですか。あ、もうちょっと短いイメージがあったんですけど、
そのあ、短くてもいいんだと思います、うんうん、ていうか短い方がいいような気がします。
なんかね、25分ってそれなりにほっとくすぎるのかな、どうなんだろう、ちょっと体感わかんないけど、
なんかあの僕らのチームはモブプログラミングもしくはペアプログラミングやるタイミングって、
うん、
その30分で1個のプルリクになるようにしようっていう目的でやってるんで、
はいはい、
30分切ってくるとさすがに辛くなってくるっていう感じですね、
うんうん、はいはいはい、なるほどね。
そうするともうあのプルリク出して、
うんうん、
一緒に書いてもうレビューもしながらやってるんで、
うん、
コードレビューとかもなく、
うんうん、
一応 LGTM しないとマージできないんで、うんうん、LGTM の画像貼ってマージして次の人みたいな、はい、休憩して次の人みたいな、
はいはいはい、あれですよね。アジャイルちょうどこの行ってる時にやってた、
はいはい、
アジャイルジャパン2017か、
はいはい、
でもあのモブプロのセッションがあって、
あ、そうですね、
結構参加型とかでやったらしいですね、うんうん、結構話題になってましたね。
そうですね、
うん、ちょっと流行る兆しが。
そうですね、まあ、ただまあ全部が全部はもちろんできないですからね、
うん、あ、全部のコードを書く
ってことね、はい、でもなんかやっぱりペアプログラミングもそうですけど、なんかこの教育になっちゃうみたいな、うん、
あ、はい、デメリットとして2人のバランスによっては、
はい、うん、あるんですけど、なんか最近はその教育になっちゃうみたいなやつも含めていいなと思ってますね、
うんうん、それでも確か言うよね、うん、もうそれはそれであの好きさがあるんだったらよくてみたいな、
はい、
ただ それが目本来の目的ではない
っていう
のを忘れなければ、
うん
うん、仕方ないもんね、若い子とかいると。
そうですね、
うん、
いやまあでもまあ、一番いいのは楽しいことじゃないですかね。一人じゃない方がやっぱ楽しそうですよね、
うんうん、ああそうなんだ、それはいいことだ、
はい、
うんうん、なるほど、もうプロは入りそうですね。
そうですね、
うん、で他で行くと、他のセッションで行くと、これは2人で一緒に出たやつで、デシジョンメイキングの、
ああそうですね、はい、うん、
やつがありましたね。これはあの組織でのこう意思決定をするときに、
うん、
まあ、どうやってそれをするかっていう話で、こう、あれですよね。その大元にあるのは、まあ、権限移譲というか、
うん、
その、
そうですね、
うん、その誰か一人、マネージャー的な人が決めるんではなくて、
はい、
メンバーもセットでっていうような思想。
マネジメント 3.0 の流れなんですかね、
うん。そうですね。かなり同じようなあれで。マネジメント 3.0 は最近日本でもこう、
そう
ですね、ちょいちょい記事とかやっぱ見かけるようになったんで、あのワークショップが半年前から始まって、
うんうん、
ね、多分受けてる受講者の方が、
うんうん、
あの広めてるんだと思うんですけど、
はい、
そこでもデリゲーションポーカーってい こう権限以上レベルを決める、
そうですね、
うん、確かに近しいものがありましたね。これは5枚のカードで、まあでも一緒ですね。そのもう完全にあの決めてしまうよっていうものから決めていいよっていうところまでを5段階に区切って、
そうですね、
みんなでポーカー的に出して、どう決めるかを決めるっていう。
そうですね、
うん、ですね。
でもなんかこの、
うん、
セッションの中であったのは皆さんでこれの使い方を考えてくださいっていう感じになって、でこの、まあ、デリゲーションポーカーみたいな、
うん、
これ何でしたっけ、ディシジョンカードでしたっけ。
ディシジョンカードだった気がする、
はい、
うん、
これの、これをチームメンバー一人一人に配ってやったらどうなるんだろうとか、どういう判断になるんだろうみたいな話になってて、
うんうん、
そこは面白かったですよね。そのマネジメント 3.0 との違いみたいなところで言うと、
うんうんうん、そうですね。それは後からなんか生まれたんですかね、これ運用してて。
確かに、なんか
カードを見るだけだと、
うん、
そこはね、そのマネジメント 3.0 と一緒見えるけど、
うん、
まあ、そういう使い方もしてもいいんじゃないかみたいな ことは言われてましたよね。
うん、
うん、そうだよね。あとはあれですよね、そのまあ誰かが決めてしまうっていうことは悪いことじゃないよっていう話もしてまし
たよね。そうですね、
うん、
スピードは出やすいというか、
うんうんうん、何でもかんでも合議制なり完全に任せてしまうとかっていうのも、うん、まあそうでもないっていう。
そうですね、うん、ジョークっぽく言ってましたもんね、アジャイルの人たちは、
ああ、
うんうん、We decide together っていう、うん、みんなで一緒に決めてるみたいなのが好きですよね、うん、みたいな
言ってましたね、うん、確かに大事ですね、
はい、
うん、でこの同じセッションで、あったのが、まあ、これも、その何か決議するというか時のやり方で、その指の5本の指を上げるっていうやつ、
はい、
これは日本でもあれですよね、いろんなところで多分
そうですね、
ね、見る、
なんか聞いたことありますもんね。
そうですよね、
小学校の時になんか質問の時は1本指で手を上げてくださいとかありましたけど。
そうなんだ、
はい、
他は何、
いや、あと覚えてないです。なんで質問の時一致なんだろうと思ってた思い出しかなくて、
なんだろう、トイレ行きたい時と区別するかみたいな。
普通に手を挙げたら。
そうなんだ。
そうなんですよね、うん、
これあれですよね、その0から5になってて、
はい、
これね、一緒の一緒に参加した他の方とかとも話してて、
うんうん、
面白かったのが、
うん、
まあ、0は、もう絶対ダメだよっていう感じで、
うんうん、
で、まあ、これ、使うことはほとんどありません、みたいなことが書いてますよね。
はい。
で、1が、まあ、深刻な、こう、反論がありますよ、っていう感じで、
うんうんうん、
で、2が、まあ、ちょっと懸念はあるけど、やってみよう。
うんうん、
で、3が、そのアイディアにサポートしますよ。で、4番が、そのアイディアいいね、
うん。
で、5番が、もう完全同意、っていう感じになってて、そうですね、面白いのが、2、なんで、こう、左右、なんていうか、対象になってないっていう、真ん中で。
そうですね。
6段階になってるんだけども、
に、
その3のところで中間じゃなくて、もう2の段階で、やるっていう。
そうですね。
うん。これは結構やっぱ象徴的な、
確かに。
感じがすごくしました。
日本的ではないですよね。
うん。なんか基本的にやっぱやってまい、その、ひょっとしたらアジャイルのその、思想的なところなのかもしれないですけど、
うん。そうですね。その、
ま、やってみるっていうところを、
うん、
こうかなり下のレベルに置いてるっていう。
確かに、
うん、
そうですね。これ5も出ないような気はしますけどね。
そうだね、自分で出すぐらいやつで。
そうですね。
そうね、この 3,4,5 の使い分けがね、
そうですね、
どうなるんだろうっていう感じ
ですね。日本人大体3じゃないですか。
うん、いいと思いますみたいな感
じ。そうです。
特に意見はありません、いいと思います。3だね、それね。そうだよね。多少何か懸念があってもやろうっていうのがあるっていうのは面白いですね。
そうですね。
うん、
まあでもこの判断結構多いですよね。
うん。
懸念はあるけどさ、やるしかないんだから、ちょっとやれる方法を考えようよ、みたいな。
うん、確かに。だからそう考えるとあれですよね、最初からこれが、なんかそれって、ちょっと議論してから、
はい、
そういうのに行き着くじゃないですか。
そうですね。
ありがちなのは。
はい。
もう最初からそんな感じだったら、
まあ確かに。
早いですよね。
早いですね。
ちょっとぐらい懸念あるのはやるってことなんだみたいな。
ああ、確かに、うん。価値観としてそういう。
そうそうそう。
ものがあれば。
1時間打ち合わせして、もう決まんね、時間になったからもうちょっとこれでいくかみたいな。よっぽど健全っていう。
確かに。
うん、
確かにね。確かにやるためにミーティングしてるわけですからね。
そうだよね。当たり前なんだけど。当たり前だけど結構これ見て、ああってなりましたね。
そうですね。うん、
すごい面白い。まあね、こういうやっぱゲームとか作るときって、ある程度その制作者の意図というか作為的なものがこう、あえて入れてると思うんですけど、
そうですね。
明確に感じられたって感じじゃない。うん。
確かに。
で、他のセッションで行くと、僕が受けたやつで、ダイナミックリチーミングっていうのがあって、その、スクラムでは基本的にチームを固定化しなさいっていう話があるんですけど、
はい、
まあそれのアンチテーゼみたいなセッションでしたね。うんうん、やっぱこれ個人的にはすごくその固定化っていうそのメリットはもちろんわかる もの の, その予測可能性であったりとか、はい、その暗黙知有効活用できるとかっていうので、うん、メリットはもちろんあるっていうのを思いつつも、
うん、
結構こう原理主義的に言うのってどうなんだろうってすごく結構思ってたので、
うん、
まあ、それの文脈の話があったっていうのはすごく興味深かったですね。
固定化しすぎるのはよく、固定化に固執するのはよくない。
そうです、うん、固定化しない方がいいぐらいの感じで言ってたんで、うんうん、でまあもちろん完全にそのどんどん変え解散して作ってっていうんではなくて、
うんうん、
部分的にこう入れ替えていきましょうっていう感じですね、うんうん、
はい、
うん、でまあそれ組織全体のその学習とか、はい、あとはそのエンジニア自体、エンジニアとかその開発メンバーのそのモチベーション、うん、その新しいものを得る機会だったり新しい人でやる機会であったり、
はいはい、
っていうのが得られるっていうのはすごく大きなポイントって言ってましたね、
うん、
でまあ笑いが起きてたのはもうこんなやつやりたくねえっていうのもうまく流動化がこう定着していると離れていくっていうのを言いましたねもうこいつとは働きたくないみたいな笑いましてちょっと言ってました。
それなんかそんな記事ありましたよね。
あったっけ。
あ、ちょっと文脈違いますけど
ね、はいはい、
マネージャーがこうなんか育てる義務はないみたいなのを言い切ってる記事が、
ああ最近ですか。ああ、まだ読んでない。タイトルだけ見ました。なんかもう見込みのないやつはみたいな感じの、
そうそうそう、
諦めるのも大事だみたいな
話なんですよね。
ああ、そんな感じなんですか。
いや、なんていうんですか、まあ、要はあれはマネージャーから、
はいはい、
こいつはもう育てることできないから、
うんうん、
少なくとも俺とは合わないから、
うんうん、
他に行ってっていうような判断をするのは、う
ん、はいはいはい、
そんなに悪いことじゃないでしょみたいなことを言ってる人がいるっていうような内容でした
。そうだよね。やっぱあるもんね、その脅迫観念というか、マネージャーだったらいかなる人とも育てる義務があるみたいな、
まあまあ、ちょっとそうですね、
人間なものっていう、
そう
どうしよう頑張れない、まあ、相性の話とかあるからね。
ありますね、
こればっかりは。
流動性については、うん、横道さんは、
うん、
その定期的にこう人を出す方がいいっていう、
いいと思う、
うん、
思いますね。やっぱ固定化のメリット、これね、なんか結構純粋に、
はい、
僕がなんか新しいことに触れるのがやっぱ好きなタイプなので、
はいはい、
余計かもしれないですね、まあ、人によるかもしれないですね。そのずっと同じことをやってるとかがやっぱどうしても我慢ならない人なので、
はいはい、
やっぱメンバーとかも新しい人が入ってきたらそこでまた大変だけど刺激があるっていうのがあるってありますね。まあ簡単に言えば秋っぽいタイプいろんな物事に対してなんで、まあ少しずつ変わるぐらいがいいなと思いますね、
うん、まあ、確かに強制的に変わってしまう方がいいですよね。
うんうんうん、
なんか
そうね、
Google で2年に1回
はいはい、はい、言ってましたね、
場所を変えないと何ていうんですか、うん、評価が上がらないというか評価されなくなる、
うんうん、
みたいな制度があるっていう話をどっかで聞いた記憶があるんですけど、
はいはい、
やっぱそれぐらいの勢いでもう変えちゃった方が、
そうだと思うな、
全員のためな気はしますね。
うん、
なんか、まあ、僕自身が同じプロダクトに2年以上いるので、
ああ確かに
すごい、
2年って長いよね。
長いですね、
感覚的に、
まあ、その前の会社は5年いたんで、
うん、ああ、はいはい、
あれですけど、まあ、まだすさまじく長いなっていう感覚はないですけど、
うんうん、
でも長いですね。
そうだね、この業界とかにいると余計、
そうですね、
1年過ぎたあたりからもうね、だいぶ、
そうですね、
なんかこう一段落感というかだいぶ一周回った感を感じるよね。
だから自ら新しいことをしださないといけなくなるんですけど、
うんうん、
業務に関係する形でそれをできる人だったらいいんですけど、うんうん、そのチームの中の役割もそうだし、
はいはい、
立場もそうだし、
うん、
そうじゃない人もいますからね。
まあそうだね。そのまあなんか環境というかそのタイミングとかいろいろあるから、
うん。そうですね。
うん。なんかある程度本当に強制力持ってますね。
そうですよね。
うん、うちの会社でもね、一応ね、言っちゃダメな気もするけど、はい、やっぱ長くなってる人っていうのは人事がリストアップをしていて、
うんうん、
ヒアリングとかが入ってるみたいですね。
そうですね。
うん。やっぱ長いですよね、同じことを。
そうなんですよね、
別に
に同じことを考えているわけではないんですけどね、
う
ん、
環境の
変化はしてますけど、
ね、
なんでしょうね、やっぱ違うことをやった方がいいですよね。キャリア成長、そうそう、スキルアップっていう面を考えると、
うん、 その辺の話はこのセッションでもやっぱ言ってましたね、うん、あとはあれですね、そのチームとかそのチーム自体もやっぱ強くなるっていうので、うん、当たり前ですけど、この想像に固くないですけど、やっぱ情報を残しとかないといけないとか、
うん、
次新しいのが入ってくることを前提にしないといけなくなるので、うん、もう暗黙知がこうやっぱり最小限にとどまったりとか、そのちゃんとそもそもテストとか綺麗なコード書いてないと後で石投げられるっていうのはありましたね。もう誰かがこの後触るかもしれないっていう大前提があるみたいな、
うん、確かに、
うん、
そうですね、慣れ合い、
うん、
慣れ合い、無駄なミーティングみたいなのありますね。
ああ、そうですね、そういうのもありましたね。
なるほどな、
うん、そうなんですよね。ただここをちょっと僕も聞き逃した感があるんですけど、
はい、
その予測可能性をどう保つかみたいな話まで触れられたかどうかはちょっと微妙で、
はいはい、
そこはちょっと一つ気になりますね。やっぱりその変わるタイミングとかの見積もりどうするのかとか、う
ん
う
ん、確かに、
うん、っていうのは結構その辺の課題じゃないですか。
まあそうですね、
予測可能性あたりは、
予測可能性、見積もり、計画、
そうですね、
その辺は
難しいですからね。
そうですね、う
ん、その辺はなんかやっぱ事例ベースでいろいろ調べみたいですね。なんかここで言ったのは Spotify とか、
まあ、
それこそハンターとかはこんな感じですみたいな、はい、形は違いといろいろこういう風になってますって話だったんで、うん、そこは実際どうやってるかこう知りたいですね。
確かにそうですね、
うん、
Spotify なんかは、まあ、ちょっとハンターの中身はあまり、うん、なんですか、組織構造はよく分かってないんですけど、
うん、
Spotify に関してはその組織構造も有名じゃないですか。
はいはい、そうですね、あのギルドとか
あるやつですね、はい、そうですね、
うん、
あの辺とかも含めてなんか影響がありそうな気がするんですよね、そういう試みをしているところ、
うん、そうですよね。なんか 2,3 年ぐらい前に日本語訳どなたかがしてくださったなんか PDF が出てましたよね。
あ、はい、
Spotify に
関する、そうです
ね、あれももう結構経つんで3年、しかもあの中に書いてあるのは、うん、我々はすごくいつも変化してるんで、
はい、
ある瞬間のスナップショットでしかありませんっていうのがまたすごく、
はいはい、
気になるっていう、
そうですね、
今どうなんだろうっていうふうになってる。
確かに
ね、まあ、多分でもこれは普通に海外のなんかブログとか見れば探せばあるのかも、
ね、そうですね、
うん、
やっぱりここでも英語が障壁になるんですね。そうですね、
いやそれは本当ね、もう何回も何回言うんだって話ですけど、英知は英語にありですね。いろんな知識は英語で獲得するのがいいですね。
そうですね。英語、三代小道さんも苦労してましたもんね。
ああ、そうですね。ワークショップ、ワークショップ出てみたんですよね。一緒に行ってた日本人の方がこう、はい、行ってみましょうよってこう軽く、
はいはい、
あの誘ってきて断れず、はい、入ったんですけど、はいはい、まあ、それは結構あの今回のあのスクラムギャザリングの一つのテーマみたいな感じでスクラムフォーハードウェアっていうテーマがあって、うんうん、それのセッションで、あの3日間の会期中に、
はい、
1台車を作る、組み立てるスクラムで、
結構とんでもですよね。
そうですね。1日5枠4枠ぐらいだったかな、かける3日間とかの、
はいはい、
まあ、1回が1スプリントみたいな感じになってるんで、
はいはい、
それでやるって感じがあって、それの結構初期の段階に、
うん、
あの2枠目ぐらいに行ったんですけど、
はい、
うん、やっぱり英語ですね。ただまあ本当に幸いだったのはハードウェアだったんで、
はいはいはい、
分かるんですよね、やっぱ何を作るとか何にすべきか分かりやすいんで、
なるほど、
その文書のスペックとかがあるわけじゃないから、
はいはいはい、
見りゃ分かるっていう部分があったんで、
はい、
そこでなんとか乗り切りましたけど、やっぱね、逆にその一緒に参加した方とも話で得られた気づきは、
はい、
あ、言葉コミュニケーションっていうものがないと通じない人っていうのはただの作業者にこうなり下がるんだなっていう話をしてて、そ そう、なんかちょっと置き換えればね、その例えばコミュニケーションをこう重要視してない人とかっていうのは、
はいはい、
実はそうなっている可能性があるっていうのもすご
く感じました、ね、なるほど。
なかなかこういうの僕らリニアジャイルとかそもそも好きなんで、
はいはい、
コミュニケーションっていうものの重要性がそんなになんか当たり前に重要だと思ってるタイプじゃないですか、
はい、
でもね、そこがまあ苦手であったりとか重視してない人っていうのは結果的にコミュニケーションできてないんだとしたら、
はいはい、
それはそういうふうなその分断がやっぱ起きるんじゃないかなっていう
感じになります。なるほど、身をもって
そうそうそう身をもってコミュニケーションできないっていう状態が起きると。
ああ、なるほどな。
これはなんかちょっと面白かったですね。
面白いですね、
まあ、でも逆に言うとやっぱあのこういうところに来てらっしゃる方は言葉が通じなくても、
はいはい、
その人をこう参加させようとする
あ
受け皿というか器があったんで、
はいはいはい、
すごく身振り手振りでも
なん
かこうコミュニケーションしようとしてくれるっていうのは、
うん、
すごくマインドセット感じましたね、こういう人たちの、
まあ、あとはあれですよね、僕はあの人種とかもさまざまな環境で働いている、
うん
うん、いわゆる、まあ、ダイバーシティ的なものに、
うんね、
が身近にある人たちだから、
そうですよね、
ありますよね、
もうあの会自体も本当にいろんな国の、
そうですね、
人たちが集まってたし、何の当然ながら何の違和感もなく、
うん、ね、確かに、
それで言うとあれですよね、やっぱ女性の比率が、
ああ確かにそうですね、
皆さんが言ってましたけど、
びっくりしました、
うん、参加者で半分、印象的には半分ぐらいいましたよね、
そうですね、
半分ぐらいが女性。
あれ半分いないんだとしたら相当女性の存在感が大きいっていう
そうですよね、
それぐらいなんか女性が主役なんじゃないのかっていうぐらい女性が多いイメージですね、
うんうん、そうですね、ね、あの会期中も言ってましたけど、その、
はい、
なんかはそのディスカッションとか、
はいはい、
テーブルでやるときとかに、
はい、
結構ほとんどのテーブルが女性がそのファシリテーターというか、はい、
そうですね、
主導権を握っているような、
そうなんですよね、やっぱりあのスクラムマスターの CSM の研修の時とかも、
うん、
なんか大体女性のいるチームが、
うん、
なんか優秀な成績を残すみたいな話を、
はいはいね、
はい、うん、聞くんですけど、
うん、
やっぱ女性の方がコミュニケーションの能力が高いんだなっていうのは感じますね、ナチュ
ラル部門的に、
はい、あとは女性に嫌味を言われても男性はそんなに怒んないんだろうなっていう
印象は
なんとなくありますけどね、どうなんだろう、
わかんないですけどね、
でも大体女性ですね、うん、
なんかどれぐらいそのダイバーシティというかその男女のダイバーシティとかって感覚的に進んでるのかはわかんなくて、やっぱ僕らって、うん、あの一緒に働いてるチームとかに女性がいたら、
はいはい、
女性っていうことをそれなりに意識するじゃないですか、その
そうですね、
女性だっていうことは、
そうですね、女性用のマネジメントになります、
ね、あ、そうそう、そういうのも言うぐらいだし、
はい、
そこがどれぐらいもう取っ払われてるんだろう、それとも逆にもしくは別にそこって取っ払われてないけど、
はいはい、
ちゃんとその意識的に
はい、はい、
そうしているのかっていうのはね、
まあ、確かに
ね、
でもなんとなくですけど、あの、
うん、
レディーファーストとかそういう文化がもともとあるのでっていうのはあるんですか、ね、
はい
は
いはい、
なんか
さ、あ、なるほど、うん、
女性をに対しての接し方としてなんかあの、はいはい、日常生活を仕事の中に持ってきたみたい な、
あ、 なるほど、
なんとなくの感覚というか、
あれか、ちゃんとしたそのもうわかんないですけど区別というものは持っているけれども、
はい、
それが対等であり、
はい、そうですね、
うん、だから例えば僕が日本人で英語が喋れない人だからっていうぐらいの違 い、 っていう、
はい、そんな感じなんじゃないですかね、
うん、変なバイアスはないみたいな感じ
ですね、 そうですね、まあでもあれですからね、あの、なんていうんですか、男女であろうとなかろうと、
うんうん、
あれですよね、あの平等ってしない方がいいじゃないですか、
はいはいはい、
同権にはする必要あると思うんですけど、
うんうん、
平等はしない方がいいと思うんで、
うんうん、
なんかそういう意味だとなんか、はい、
うん、
男女も含めてなんかそういう考え方の方がいいんだろうなと思いますね、うん、ああいうとこ行くと、
そうですね、同じ権利がまあ与えられていれば、
はい、
うん、ただの違いでしかない
っていう、そうですね、
確かにそれは結構やっぱ印象的でしたね、
そうですね、
うん、あとあれですよね、そういうなんか見てて気づいたっていうところでいくと、三浦さんが言ってましたけど、はい、その時間、
ああそうですね、
うん、
なんか始まるのはあんまり変わんないんですけど、
はいはい、
終わるのすごい早いんですよね。
うん、そうっすよね。何時だったっけ、ちょっと忘れちゃったけど、
5時とかです
よ、全然明るいうちに、
はい、4時半とか5時とかで終わって、
そうだよね、
このあとパーティー行く人みたいな。
そう
で、なんか行きたい人は行って、その他に参加者の人と喋りたい人はまた別に集まって、はい、自分たちで勝手に、
うん、
ホテルのロビーとかで話してたりとか、
うんうんうん、
なんか日本だったら何かのイベント参加しちゃったら、
うん、
例えば朝10時からですって言われて、
はい
はい、朝10時から始まって、
うん、
お昼挟んで、
うん、
夕方いっぱいまでやって、
うん、
じゃあクロージングセレモニーをして、だいたい7時
とかですよね、7時とかになってるイメージですよね。
でそこから懇親会やりましょうって言って、うんうん、9時ぐらいまでやって、
うん、
じゃあお疲れ様でした、じゃあ2次会行こうって言って23時とかになるじゃないですか、
うん、
でもあの人たちはもう6時ぐらいからそれをやってるんですよ。なんか2次会が6時ぐらいから始まってるような、
うん、そうですね。なんかあれですよね、リビルドとかで言ってた気がしますけど、最近その、はい、終わって一杯飲んで家帰ってご飯食べる
みたいな、はいはいはいはい、
が成り立つような感じっぽい
ですね。そうですね、
うん、
いやなんか
健全だ、
健全ですね。なんかカルチャーショックでしたね。
そうですね。なんかあのこれちょっと中の話になるんですけど、
はいはい、
最近あの前もちらっと言いましたけど、このポッドキャストであの社内のアドベントカレンダーみたいなのが
ある
話で、
はいはいはい、
あるその外国籍の方、あのいろんな国で働いてらっしゃって、はいはいはい、今日本でっていう方で、その違いみたいなので、
はい、
あのそこは書いてらっしゃいましたね。
あ、そうですね。
やっぱヨーロッパって書いてた気がするんですけど、うんうん、の方は、まあ、いかには、まあ、働かずにというかどうかですけど、まあ、システムで言えば作らずに解決するかっていうところにすごく、
はいはい、う
ん、重きを置いてますみたいな、
はいはい、
まあどっちか悪いみたいなすごい書き方してなかったんですよ、
はいはい、まあ、言葉を選んだ感の
まあそこは顕著にあるイメージありますよね、
うん、そうですね、うん、
働きすぎか、
そうですね、
うん、
なんかあのイベント自体もそのネットワーキングとかの方が重要なんだっていう、
うんうんうん、
その主催者側の意思みたいなものも感じる、
うんうんうん、
なと思いましたね。
結構ブレイクとかも途中で挟まったり
そうです、ね、
しましたしね、いろんなところにテーブル置いてあって喋、
うん、
れるようになってたりと
か、そうですね、
やってましたもんね、テーブル椅子外がガーデンにあるみたいな、
そうですね、
うん、
いやなんかやっぱり意識が違うんでしょうね、日本と、
まあ、そうでしょうね、
勉強会じゃないんだよみたいな感じをしました、
うんうん、勉強じゃないってね、
はい、
確かに実際僕らもあれですもんね、そのいろんなカンファレンスとか行ってやっぱ一番いいのってコネクションができて、
そうですね、
そこからその人の話聞いて情報が得られるっていう、うん、まあ、もちろんセッション自体というのもありますけど、
そうですね、
そっちの重要度ってめっちゃ高いですもんね、
そうですね、
うん、それは間違いない。あ、そういう意味だとやっぱね、海外カンファレンスそれがそうはいかないっていうのは
う、ね、
かなり後悔
でしたね。まあそうですね、
ネットワーキングできるほどの英語力は残念ながら
そうですね
なかったので、セッション聞くので精一杯みたいな感じでしたからね。
そうですね。なんかあの何ですか、オープニングとかクロージングのセレモニーをやってる司会者の人が、
はい、
もともと日本で働いたことのある人だったんで、
うんうん、
まあ日本人だってことを知ったらなんかこう、
はい、声かけ、
この辺でなんか山梨の方で俺は働いてたんだよみたいなので声かけてくれるんですけど、
はいは
い、なんか気の利いたこと全く返せないんですよね。
ね、聞くでギリみたいな感じですよね。
そうですね。
聞いて理解するまでみたいな感じ
ですね。そうですね。リアクション芸みたいになっちゃう。確
かに。すげえ表情は。
そうっす。あーみたいな。
知ってる知ってるみたいな。そう。もうそうっすね。これはもう、ダメだ。これ。言っちゃダメ。もう言い過ぎだわ、これ。英語。英語の重要性に、小学生の頃からずっと気づき続けてるけど、何の行動もしていないっていうことも、まだ言っちゃってるのは良くない。
そうです。
あとはあれですね、僕はあのコーチズクリニックっていうブースがあって、
はい、
アジャイルコーチ、
うん、
まあ、認定の方とか、まあ、そうでない方とかからこう受けられるっていうのに行きましたね、まあ、コーチングセッションみたいな、うん、
はい、
20分ぐらいかな1回で、来ましたね、
うん、
まあ、そこの、まあ、内容は、まあ、マネージャーもすごくあの気づきがあった内容だったんですけど、
はい、
まあ、一つ印象的だったのが、最後に、スクラムアライアンスのテディベアみたいなちっちゃい、
はい、
ぬいぐるみをもらえるんですよね。うん、で、その時に、いや、これを見て今日のことを思い出してください。
はい、
はい。で、なんかあれですよね、その、アンカリングっていう確か手法で、
うん、
その何かこういうコーチングセッションとか、まあそういうことが終わった後に、
はいはい、
物とかを渡すことで、
はい、
思い出す、想起させる、うん、別にあの講師とか関係なく、なんかありますね、思い出とかでも、この匂い嗅ぐとあの瞬間のことを思い出すみたいな、ありませんか？
匂いは確かにあるかもしれないですね。
そうですよね、匂いとか味とかでも、
まあ、あとよく聞くのは音楽とか、
ね、ああそうですね、音楽はめっちゃありますよね。
そうですね、
そういうので、僕あるんですよね、あのドクターペッパー飲むと、
はい、
学生の頃アメリカのフェスに旅行行ったことを思い出すんですよ。ずっとドクターペッパー飲んでて、こうね、マジどうでもいい話ですけど、そういうのね。
でもなんとなくわかりますね、そういうの。
ありますよね。
あります、あります。
ドクターペッパーとか普段飲まないから余計上書きされなくて思い出が。
確かに。確かになぁ。
ですよね。
なんかあるかな。でも僕はあんまりないかもな、そういうの。あ、でも、あの、僕、あの、やっぱりあのアニソン、昔のアニソンとかを聞くとやっぱりその頃のことを鮮明に思い出したりはします、
ね、
あ、
その時期とかっていう感じですね、はい、そのやってた、
そうですね、あの機動戦機だっけな、 G ガンダムの曲を聞くとその当時のことを鮮明に思い出すんです。
そうですね、
他の曲別に、ね、別に何も思い出せない
んですけど、なんか不思議ですよね、何でもかんでも思い出すわけではなく、
はい、
変に印象的な、
そうなんですよ ね、
この曲はみたいな、
なんかあのテディベアはどうしたんですか、持ってきてるんですか。
あ、持ってきてて、
はい、
あと数日間ちゃんとディスプレイの横に置いてて、
はい、
ちょっと可愛すぎんなと思って恥ずかしくなってきてちょっと冷めてきてさ、あの旅行熱が
なるほど、
ちょっと机の中にそっとしまってます。今
なんかあれでいいんじゃないですか、あの朝会やってるじゃないですか、
はいはい、
さんだからあのタスクの一覧をテレビに映してるじゃないですか、
はいはい、
あそこのところの棚のことかに置いとけば、
ああそうですね、今すでにぬいぐるみが別のがあるんで、そうですね、ちょっとね机に置いてるのはなんか普通に知らない人後ろ撮った時に、
はい、
なんかこの人の趣味やべえな、あの自意識過剰なんで、
いやでもそんなに違和感ないですよ。
あ本当ですか、
はい、
あぬいぐるみ持ってそうな感じか、
なんかまああってもおかしくはないです僕よりは大丈夫だと思います
確かに心配されそうだよね、
皆
さん言ったら
病んでるのって言われてる、ね、
じゃあちゃんと起き直した、うん、そうですね、コーチは良かったですね。
なんかコーチ、コーチ、
はい、
横見さんコーチになりたいって、
うん、なんかすげえあれですね、浅はかな感じ、コーチになりたいって
そんな意図はないんです
けど。はいはい。
いや、なんかこう、
興味はあります
よ。コーチングというものに興味があってっていう話だったんで、言い方悪いですね。
そうですね。すげえなんか、やりたいっていう、どうでもいい感じだったみたいな。そうですね。そこは、まあもちろん、あの、それまだスキルは足りないと思いますし、
うん、
キャラとして本当にあるのかどうか、そこまで深くまだ考えられてないですけど、なんかありそうな。
そうですよね、
うん、好きではありますね、
うん、
話聞いてとかっていうのは
確かにな、コーチングか、
うん、そして今チームのメンバーと、
はい、
あの特に若手、
はいはい、
と、週に1回、そのコーチング的な、
はいはい、
あのワンオンワンを週に1回やると、他のメンバーは 1ヶ月に1回なんですけど、
はいはい、
もうちょっと今やってますね、
うん、
どこが今自分の中で課題かっていうのをこう2人で
うん、
うん言いながら考えて、
なるほど、
うん、まあ、僕もスキルがあるわけじゃないで一緒に悩んでるって感じですね。
あ、
うん、でまあ何かそれらしきものがこう見つかったりする、ああこれかもねみたいになったりする瞬間は楽しいです。あこれ今一番解決した方がいいかもね、うん、ボトルネックだねみたいな、
うん、でもいいですね、そういうタイミングがあるっていうのは、
うん、
うん、確かにチームだとやっぱり KPT とか、
はいはい、
あの週1回レトロスペクティブっていう振り返りのタイミングがあるんで、
うん、
まああったりしますけど、個人的な課題って、
うん、そうなんですよね、
なんか僕も時間が本当に有り余っているんであれば本当にチームメンバー全員となんか 目についたこととか、はい、周りがこういうことを期待してるとか、
うん、
こういうことをやってほしいっていうのをちゃんと伝えて、
そうなんですよ
っていう時間が取れればとは思うんですけどね。
僕結構やっぱそのやってて思ったのが、まあ、そこやってるとその目標設定の質とかだいぶ変わりそうだなって実感があるんですよ。そうですね、目標なりそのでもここまでしないと逆に言うと本当にいいのって出ないなとも思って、うん、そうなるとやっぱそういうマネジメントにかける時間ってちゃんと大事にしないと組織成長しないなってこう、まあ、当たり前なことながら思いましたね。
確か
時間かけるべきとこだわこれっていうふうにすごい実感してますね、う
ん、なんかこれもつい最近出てる伊藤直さんの書いてる、うん、なんだっけ質のいい問題をちゃんと見つけましょう
とか、はい、そうですね、はいはいはい、
みたいな話でその中で前、うん、リビルドとかでもよく言っている、うんうん、いい兄貴問題とか、
はいはいはい、
なんかあれは組織を良くしよう、
うん、
なんかそのチームマネジメントみたいなところに労力をかけすぎると良くないよみたいな、
うんうん、
本業は問題を見つけることなんだよっていう話なんですけど、うん、そういう方向のなんていうんですか、そのいい兄貴に向いているわけでもないような気がするんですよね、その個人の問題を、
うん、あ、それはそう思いますね。確かにその伊藤直哉さんが言うのもすごく分かって、結構絶妙なラインでもあるなと思うんですよね、
うんうん、そうです
よね。時間を逆に僕がその時感じたのは時間をかけないとそうなっちゃうって思います、
う
んうん、もう表層だけ
の、ね、
目標設定しちゃったりとか、ね、課題朝掘りで、うん、なんかなんとなくいっちゃうみたいな、うん、本当にそこの一緒にイシューっていうものを見つけるっていうのは大事だなと思いましたね、
うん、確かにそうですね、
うん、そういう意味ではなんかそうですね、最近待っててましたよねその記事、
うん、そうですね、
はい、改めて、まあ、同じ話ですけど改めて僕も読んで、
うん、
今の状況を当てはめて、まあ、確かにそうだなって改めて思いましたね、
うん、やっぱりなんかその本当に以前もこんなこと言っててもしょうがないよねっていう話なんですけど、
はいはい、
言ってたんですけど、バランス。
あ、はいはいはい、
すげえ重要なんですけど。
そうですね。
これ、ま、本当に言いたくないですね、う
ん。言いたくないんだけど、マジで本当に大事って。そうですね。バランスっていうのと、コンテキストに依存するっていう。
そうですね。
もう、そうですね。
本当になんかしょうもない話みたいにな
っちゃう、そうなっちゃうんですけど、うん、現実は本当にそればっかりですよね。
そうですね、
うん、多分一生一生言い続ける気がする。
そうですね、
そうですね、
まあ、また行きたいですね海外カンファレンス
は。あ、行きたいです本当に。うん、だから、うん、結構やっぱまた戻りますけど英語の割と明確な動機が一つできた。
まあそうですよね、
と思います、
うん、
今までってなんかねやらなきゃっていう思いはなんかあったんですけど、うん、
はい、
そこで何をしたいかっていうとかそんなに強い思いなかったんですけど、
そうですね、
やっぱあそこネットワーキングとか、まあ、ネットワーキングはまだだいぶ先になるでしょうけど、ね、
自分の思ってることを伝えられないことのなんかフラストレーションがすごかったですね。
そうですね、っていうのがすごくあったんで、まあ、いい機会でしたね。
そうですね、
あとあれですね、なんかこれは情報的な話ですけど、
はい、
認定スクラム
マスター
とサーティファイの制度が変わるっぽくて、
う
ん、
そうですね、
CSP が変わる。今は、CSP っていうのがある、全体としてあるんですけど、うん、それが、スクラムマスターのプロフェッショナル、
うん、
スクラムプロダクトオーナーのプロフェッショナルっていうものに分かれてできると、
はい、そうですね。
で、今の認定スクラムマスターを取ってその後1年スクラムをやり、
はい、
でその次にちょっとそこでどういう研修が受ける必要があるのかとかなんですけど、うん、スクラムマスターのレベル2っていうものを次取って、
うんうん、
さらにそこから1年経ってスクラムマスタープロフェッショナルみたいなものを取れるっていう、
うんうん、
まあ、3段階と、分割されるっていうのが発表されてましたね。
そうですね、
書いてましたね、
これですね、うん、
ありますサイト、
スクラムアライアンスのサイトに Certifications in Scrum for Your Journey っていう、
あるレベルですね、もうね、
はい、CSM、CSM、レベル2、CSP、SM、
うん、ああ、そうですね、う
ん、みたいなのになるみたいな、
そうですね、いや、いいですね、チャリンチャリンビジネス、いい
ですね、本当ですよね、
資格ビジネスいいな、
いやー本当に新規事業案で出そうかと思うぐらいの
資格ビジネス。いいな。まあそうですね。どう、うん、ちょっと詳しくはまた貼っといてって感じですかね。
そうですね。
はい。こんなもんですかね。
そうですね。
うん、
いや
そうですね。まあからはじゃあちょっと雑談的な感じですけど、
はい、
あの。せっかくなんでっていうので僕あの向こうで Amazon エコーを日本で買えないんで買ったんですよね。あの一緒に行ってらっしゃった方が買ってらっしゃって、
ああ、そうですね、
それ見せてもらって、うん、ああ確かにここでしか買えないなと思って、
うん、
Amazon 向こう Amazon.com のプライムに急いで入会して、
はい、
フリートライアルに入会して、
はい、
ホテルに送ってもらうっていうのをやったんですけど、
はい、やってましたね、
はい、でもあ、まあ、でもやっぱすごいっすね。なんだろう、やっぱ近未来感をちょっと感じました。
あ、
ベッドとかに寝転びながら声かけるとピコンピコンってこうやってくれるんで、
Hey Alexa
って、そうですね、うん、やってくれるんで買ったんですけど、まあ日本持って帰って、
うん、
まあ、使おうかなと思ったんですけど、
はい、
あのタイムゾーンすら変えられないっていう、アメリカ国内のタイムゾーンにしか変えられず、時間寝ながら時間聞くとかやりたかったんですけど、
はい、
うん、もう。PST とかで答えられるんで、わかんねえわっていう感じになって、あの、今手元にはございません。2、3度、新品同様品として、ドワドワされていきました。
はい、まあでも、あれですよね。これによって、こう、はい、Amazon Echo を使って何かこう、開発をしたいけど、
はい、
日本にいて買えないっていうエンジニアに、
はい、
こう、
そうですね。渡ったはず。
うまく渡ったはずです、
ね、はい。そうですね。あれでデプロイとかしたかったんですけど、そんな、ちょっとエネルギーもなく、声でデプロイとかしたかったんですけどね。
あ、
だからまあ本当に日本語のね、何かが出るのが楽しみですね。
そうですね、
うん。
いろんなところが音声認識のサービスを今、やってますもんね。
うん、そうですね。LINE とかも。
そうですね。
日本語、韓国語メインで攻めてくると思いますしね。
うん、そうですね。
うん、
マイクロソフトが黙ってなさそうな気もしますし、
そうですね、うん、楽しみだなと思いますね、すごい、うん、まあ、いろんなプライバシー問題とかよく言われてますけど、
うん、
僕は結構気にしないタイプなんで、
まあ、でもあのアマゾンの新しいやつルックでしたっけ、
ああ、あの画面ついてるやつ、
あれは結構やばそうですけどね。
ああ、そうなんですか。でもそんな詳しくないです。
え、あの
カメラか。
そうです。
あ、そうかそうか、カメラも常時ついてる感じ、
はい、横道さん、あの家に帰ると全裸だっていう話だった、
ね、この季節。そうですね、まあ別に僕の全裸ぐらい。フリースした
ところで。資料的価値があるな
ら。フリー素材ですね。ですね、こう。あとはあれですね。最初のキーノートの下りの時に言いましたけど。なぜか初日三浦さんがいないっていうね。
そうですね。
不思議なことに。
成田まで一緒でしたね。
そうですね。いやー、あれはでもね、あの聞いてらっしゃる方が陥らないように。
はい。はい、あ、そうですね。
ね、その勉強として伝えしておくと、
ね、はい、
あのチェックインをすると、
はい、
なぜか三浦さんだけリジェクティッドって出るっていうね。あれっつって調べてもらったら、
はい、
あのまあ超あるあるですけど、
はい、
あのエスタビザ、
ね、そうですね、
はい、が申請されてませんと、でいよいよしたんだけどっていう話をして、はい、よくよくメールを見返してみると。
はい、
パスポート番号が違う。
そうですね。
マジで100回ぐらい見直すからね、パスポート番号とか。
いやいや、でも、まあ、こんなこと言うのもあれですけど、あの、今時手入力ないっすよ。
いや、そうだね。あれは僕もなんかいろんなエクスペディアとかで航空券取るときとかも毎回、はいはい、間違えたらもう絶対キャンセルできませんみたいな、めっちゃ赤字で書いてるのに、はいはい、それ手入力させるか。
はい。それもなんかあの、社会が悪いですね。
義憤が起きた。そうね。で、しかも、ね、やっぱ日頃の行いなのかな。あの、
そうですね。
普通は、あの、オンラインでスタ申請するんで、
はい、
オンライン申請すると、あれですよね、即時で。
そうですね、本当に1分とか2分とかで。
うんうん。申請が何もなければ通るんで、
はい、
チェックイン、まあ、ちょっと早めにしてれば、はい、そこでその場で申請して、
そうです、
ね、取るっていうのは結構セオリーだったんですけど、
はい、
ちょうどその時に限って、エスタのサイトがメンテっていうね。やばかったっすよね。
あれやばかったですね。
しかも僕らが見た30分ぐらい前からメンテ始まり、
そうですね、
3時間後。
そうです、
ね、向こうで、まあ、深夜なんで。
まあ、あれですよね。仮にあと1時間早く行ってたら乗れたわけですから
ね。そうですね。だいぶ早く行ったからね。そうですね。3時間ぐらい早く行ってたんで、はい、あれ以上ってはないと思いますけど。ちょうどね。で、まあ僕らもね、で、あの、カウンターのね、JAL の方が、はいはい、まあすごいね、親切で。
そうですね。
これ、まあ、メンテ、あの、3時間後になってますけど、ひょっとしたらまあ1時間とかで。なるかもしれないんで、
はい、
待ちましょうっていうのを言ってくれて、
はい、
ね、まあ僕ら、ね、エンジニアなんで、
はい、
まあ、僕らだったらその時間まで開けねえなっていう話じゃないですね。そうそうそう。しながら、ね、すごい親切だったんですけど、
はい、
ね、その、あの、グランドホステスの方が、
はい、
ちょっと三浦さんと横道さんの座席が、今、あの横道さんが内側になってらっしゃるんで、まあ、念のためちょっと横道さん通路側にしときましょうかって言ってて、もうほぼ諦めてるじゃねえかっていう。いうね。
まあそうですよね。
そうですね。
時間感としてありますもんね。向こうは。どれぐらいで開けるか。
そうですね。すげえね、知ってるはずですからね。
そうですね。うん、
で、まあ、残念ながら、やっぱり案の定、
はい、
あの、登場時刻までスターは取れず。
そうですね。
すごすごと帰宅。
そうですね。いや、まあでもあれでしたよ。あの次の日の航空券取らなきゃいけなかったんで、はい、それはそれで結構大変だったんですよ。
ああ、確かにやることは。
はい
はいはいはい。
でもなんか別に、なんていうんですか、逆にゆっくりしたみたいな。
ああ、なるほど。半日ね、そうですね、できたみたいな。
はい。謎のゆっくりする時間ができて。
そうですよね。
で次の日ちょっと早かったんですよ。
ああ、そうでしたね。はい、朝一の便って感じ。
で、あの、まあ、横道さんは、
はい、
あの、まあ、サンディエゴになったんで、
はい、
サンディエゴ、あの、成田、サンディエゴ、チョコビですね。
11時間ぐらいと。
はい、そうですよね。
はい、
まあ、結構長い。
うん、しんどかったっすね、11時間は、さすがに。
で、僕の場合は、まあ、成田からまず、ダラスに飛ぶんですね。
真ん中の方まで。
そうですね、
うん。
内陸まで行って、ダラスで、まあ、乗り換えて、サンディエゴに行くと。
そうですね。
まあ、合計17時間。
やばいよね。17時間は本当に嫌だわ。
いや
11時間限界だったもん。
でも、意外と楽しめちゃって。
あ、そうだね。映画めっちゃ見てたよね。
そうですね。行き帰りで、僕映画10本以上見ていて。
ほぼ映画見てるし、そうですね、計算になるよね。
いやもうすごい、ね。すげえ楽しくなっちゃって、途中から。
よかったね。まとめて映画見る時間になったっていう。
しかも結構新しいのもあって。
ね。まあ、海外戦だから。
そうですよね。
最新のが。
いや、面白かったですね。
よかったね。
ただ疲労感はやばいですよね。
もうマジで着いた時、
はい、
もうゾンビみたいな顔してたもんね。顔色。
いや、あれなんですよね。あの、一回、ダラスまでは国際便なんですけど、
はいはい、
ダラスから国内線、ね、国内便なんですよね。
うん、
そうすると、本当にアウェーなんですよ。
まあそうですね。乗ってる人は日本人ほぼいないみたいな。
アジア系がいないんですよ。
うんうんうん。
もうそもそも。
そうですよね。
いや、本当にもう、すべてが英語で話しかけられますし。
まあ当然ですよね、
はい。もう本当にストレスでしかない。
そうでしょうね。そうですよね。いや、そう。ね、そんなにね、三浦さんも海外経験多い方じゃないから。
そうですね。
なかなか。でもこれで今回であれじゃないですか。
はい。
もう、いろんなトラブルに言われたから、
まあそうですね、
海外旅行については
この時点でいろいろトラブルあるのにまだトラブル終わってないですから
ね。そうだね。10時間映画見た後にもね。
そうですね。で、まあスクラムギャザリング終わって帰りますと、うん、まあ、それで、まあ、横見さんは昼の1時でしたっけ、
う
ん、
そうそうそう、昼のゆっくりした便、
そうですね、僕朝の何時だっけな、7時の便だっけな、
そうですね、
だったので、うん、ホテル5時に出て、
そうですね、5時に起きて、
そうですね、
何この時間起きてんのみたいな、眠いんだけどっつって
、まあそれで行って、まあ、まずはサンディエゴで入って、
うん、
ダラスに飛んで、
うん、
で、まあ、ダラスで、とりあえず、すげえゆっくり行ってたんですけど、
はいはい、
僕、あの、サンディエゴからダラスで時差あるってことを忘れてて。
ああ、はいはいはいはい。
で、
そうだよね。
まあ、トランジットのやつが、
うん、
あの、時間ギリギリなのに気づかず、すげえゆっくり歩いてたんですよ。
はいはい。
そしたら空港職員に、ハリアップハリアップってめちゃめちゃ怒られて。
やりかましてたら。
で、走って飛行機に乗らされ。
うんうん。
で、ダラスから成田に帰ってきて、
はいはい、
まあ、飛行機降りるときに僕の名前が呼ばれるわけですね。
うん、
あの、 三浦様あの、はい、おりましたら、はい、空港係員に申し出てくださいみたいな、
はい、
で話しかけていったら、うん、なんか向こうが ものすごい申し訳なさそうに、
はい、
実はですねとお客様のあのバッグがないと
やばいっすね
届いておりませんと
ロストバゲージね
そうですね、うん、で、まあ、ちょっと見つかったらご連絡しますみたいない
やそうそうそのメッセージで荷物がないですっていう話をしてたから、
はい、
まあ、 あのぐるぐる回ってくるやって最後まで出てこないってあるあるだから、
はいはい、
ああまあまあそういう感じの話かなと思ったら本当にロストバゲージしてたから、はい、すげえすげえさすがに心配になりましたねあれ
いやー一通り経験しましたよね。あと3ぐらいですよ、
僕経験
してないの。
そうだね。じゃあ3ぐらい経験しとけば。
そうですね。
もう海外は怖くないね。
怖くないですね。
うん、
もう結構、レベルが上がりましたね。
そうだね。まあ、旅はね、トラブルつきものだからね。
そうですね。
もう笑い飛ばすしかないね。
まあ、実際ちょっと面白かったんで。
そうだね。いいネタになった感じはありますよね。
そうですね。
うん、
まあ、日本に戻ってきてからの方がこのネタをすごいいじられましたね
そうだね
結構1ヶ月ぐらい経ってるにもかかわらずいまだに言う人います
あの他のねあの事業部内の別のカンファレンスとかで海外行く人に必要にエスタ聞かれるっていうね、はいはい、みんな
そうですね
エスタだけは本当に気をつけろって言われるっていう
実はこんなやつ
かって聞かれるめっちゃエスタ聞かれるんですけど何かあったんですかってはいっつってなんか
いい経験です
そうですね仕事面でもそういうプライベート面でもなかなか面白い
一緒にな
っちゃね
これもうちょっとあれですよね、うん、聞いてる方がお酒入ってる状態だったら鉄板ネタとしてしばらく使えそうですね、
はい、そうですね
この間の優作さんとの話じゃないですけど
はいそうですよねいや何ですかね
そうですね
はい、
まあ、この話で締めるんですか
そうじゃないですかどうですか最近プライベートは
プライベートですか
はいもう道がめっちゃ出てますけど
あ確かに
うん、
まあ、プライベートはあれですねあんまり僕は中身濃くないあストレッチに行ってるぐらいですね
ああなんか言ってましたね
はいなんかドクターストレッチっていうストレッチのところでやってるんですけど、
は
いはいはい、いやストレッチの方が効くんだなっていう驚きですねマッサージ
マッサージより
はい
お
なんか即効性はあるんですけどマッサージの方が
自分でこうストレッチをするんですよねいや教えてくれる、引っ張ってくれるとか
引っ張ってくれるとかそういうやつです
ああなるほどね整体に近い感じ。
ああ、かなり近いと思います。なんか、ずっと腰痛かったんですけど、
はいはい、
かなり楽になりましたし、
はいはいはい、
まあ、もともと言ったのは首が痛かったんですけど。
ああ、なるほど。
まあ、それが解消されましたね。
あ、されたんだ。
本当に痛くなくなりました。
確かになんか想像するだけで気持ちよさそうだよね。
そうですね。
僕ね、マッサージちょっと苦手で、
なんですか？
くすぐったいんですよ。
ああ。どういうマッサージって言うんですか
普通のやつだわなんかねおなあの背中周りとかがすごい敏感で、
はい、
お腹周
りがあでもそういう人いますよね
そうそうそうくすぐったがりなんですよ、はい、昔からちっちゃいから、はいはいはい、でもう我慢しながら起きるんですよ余計凝るっていうのがあるんでストレッチだとまあなさそうですもんね、はい、そういうの
そうですね、
うん、
あの同じビルに入ってるんで行ってみたらいいと思います
ね行ってましたよねちょっと行ってみます
めっちゃ混んでるんで
本当に気になる
あの、うん、本当にいいですね、
うん、そうだ聞こうと思って忘れてたそれ場所
あ行きます
でも、うん、本当に
このビルです
ね行こうそれは行こう、
はい、ですね、はい、すいませんそんな話になっちゃいました、うん、
僕はでもあんま最近ないんですよねその盆栽とかからそんな既得なあスイッチ買ったぐらいかな任天堂スイッチ買った
絶対いらないやつじゃないですか、
そうどうしてもゼルダがやりたくて3時間やりました1ヶ月半ぐらい前に買ったんですけど面白いですよすごく
ゼルダ
はい3時間しかやってない
けど どこが面白いんですかゼルダの
なんかねよくできてる
バルミューダと同じこと言ってるじゃないですか
そうそういやなんかあこことかなんか燃やせんだとか
オープンワールドかな
そうそうそうそうオープンワールドとか初めてなんで
ああ
っていうのはあるんですけど、まあ、まあ、いかんせん目が疲れる。
そうでしょう。
ゲーム慣れしてないんで。
どっちでやってるんですか、あの。
あ、手に持ってます。
あ、手に持ってます。
はい。携帯型でやってますね。ですね、そろそろ。マリオカートも買って、30分ぐらいやりましたね。
おう、
うん、でもあれはまあね、パーティーゲームなんでね、やっぱみんな来た時にまだやってないんで、複数人とやってないんで、
あ、
複数人でやったら
今度やりに行きますよ。
そうですね、そうそうそう。
コントローラーってあるんですか、2人分。
2人分はあります。あ、だから4人とかでやった方がマリカは多分面白いんで、
あと2つ
買うかと思ってます、ちょっと。
あ
普段やらないのでっていう感じかな。スイッチ、 あとはあれなんですよ、あの、はい、最近面白いポッドキャスト
が
あって、
はいはい、あ、そうなんですか。
あ、いや、もうね、とっくに終わってんすよ、更新が、はいはい、2年ぐらい前に終わってて、
はいはい、
2010年ぐらいから2014年ぐらいまで続いたやつで、
はい、
禅と和尚の禅問答っていうもうね、本当に面白くて、あの、本当に
禅問答やってるんですか。
禅問答やってないんですよ、別に。お坊さんの、本当のお坊さんの方と、
はいはい、
まあ、普通の一般の、
はい、
その方と仲のいい一般 の、 その農家の方らしいんですけど、
はい、
が話して、なるほど、まあ、その農家の方を煩悩からこう救うみたいなテーマというか、その設定というか、
はい、
やってるんですけど、まあ、はい、中身は普通にそのお坊さんの実情とかを、
はい、
ここ結構赤裸々に話してて、
はい、
でその、ね、お坊さんの方はすごいこう、まあ、変な感じですか、意識が高い方で、
はい、
その今の仏教界にこうすごく課題感も持ってて、
はいはい、
そのお金儲けとかじゃないみたいな
話を
結構面白くあっても熱く語ってて、
はい、
でその禅さんっていうその役所の方は、
はい、
まあ、煩悩の塊みたいな感じで、
はい、
それをこうもう無邪気に楽しんでるみたいな、
は
い、すげえいいコンビで、
はいはい、
僕の結構今まで聞いたポッドキャストの中で一番理想に近いですね、
は
い、
なるほど。
雰囲気といい、
はいはい、
内容といい、
内容といい、
うん、すごい面白いです、あれはね、本当再開してほしいですね。もう2年ぐらい止まってるんで、
聞いてみたいです。
あ、それは聞いてください。本当に十何エピソードしかないんで、20、30分のやつが、
はい。
だから本当もう終わりそうな時もすげえ悲しくて、もうこれ以上聞けないんだと思ったらすげえ悲しくて、本当になんかメール送らないといけないですよね。
いいじゃないですか。
はい。
はがき職人になりましょう。
そう、いるんですよ、ね。はがき紹介、メール紹介とかもあるんで、定番の、
はいはい、
レギュラーみたいなぐらいの方とか、数人ぐらいなんで。
はい、
そういうのもなんかその雰囲気とかもいいな。
いいですね。いや、僕もうハガキ職人に昔なりたかったんですけど。
ラジオ好き、ラジオっ子ですもんね。
そうなんですよ。でも僕にはその才能はないんですよね。
そうですね。採用されるほど。プロみたいな。よくありますもんね。その芸人とか。
はい。
元ハガキ職人でした
ね。あ、そうですね。
あ、それぐらいのね、センスが。
そうですね。
そうなんですよ。
磨かないとな。
今から磨いても、まあ、しゃあないけど。
そうです。何にもなれない。
うん。
聞いてみますでも。
はい。それはもうこれは、全リスナーの方もお勧めできますね。
なるほど。
はい、ね。
どうやって見つけたのか非常に気になりますけどね。
そうですね。いや、それは全然シンプルで、仏教と禅でずっとサーチしまくってて、たどり着いた感じですね。圧倒的にそれが良かったです。
なるほど。
いろいろありましたけど。
なるほど。
はい。
いいですね。
はい。なんかですかね。
そうですね。
はい、じゃあちょっと長くなりましたが、
そうですね、
はい、
はい、
じゃあお疲れ様です。
そうです。